今日はルカによる福音書の18章の9節から17節までとなります。ルカの18章の9節から17節までです。神の国に入るには、あるいは誰が天国に行けるんだろうかとか、こういう大事な質問がありますね。残念ながら多くの今日の多くの人は、この今の世の中のことにとらわれ、このようなことについてあまり考えないかもしれません。でも神様のお言葉によりますと、永遠というのがあります。そしてまた、その永遠というのは天国で過ごすのか、主と共に過ごすのか、それとも地獄、神様から離れて過ごすのか、そういうふうに記されています。そのような意味でも、この神の国に入るにはというのはとっても大事な課題、質問だろうと思いますね。そしてイエス様がそれをどのように答えているかを今日特に注目したいと思います。今日多くの人はですね、この誰が神の国に入るかということを、おそらく表現としては天国に行けるかというね、神の国ではなく天国に行けるかというふうにこう考えるでしょうけど、それはもちろん聖書の中にもね、神の国と天国と両方使いますからいいんですが、でもそのような時に良い人は天国に行けると、こういうふうに考えがちですね。すなわちそれなりにこう真面目で誠実な生活を普通にしていれば、それは天国に行けるというふうにね、考えがちです。2000年前の聖書の話です。イエス様のお話ですが、当時の考えと今日の考えは基本変わってないんですね。今朝このイエス様がこの神の国に入るにはというこの質問に対してどのようにお話になったかを見たいと思いますが、そこでイエス様は一つの例え話をしますね。よくイエス様は例え話をしますが、このことを描くために、示すために話しました。さあ見ますが、ルカの18章の9節からまず13節までお読みします。152ページ、ルカの18章9節。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの酒税人のようでないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。とりあえずここまでお読みしますね。神の国に入るにはというね、ことですが、このことで、最後14節もね、ごめんなさい、読みましょう。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。さあ、この神の国に入るにはということなんですが、イエス様が例え話をなさいましたね。9節見ますと、自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対して、このような話をしました。 でまずですね、考えたいのは神の国に入るのを影響しない事柄、まあ、関係ない、こんなのは関係ありませんというね、事柄です。さあ、ここには2人の登場人物いますね。1人はパリサイ人で、1人は主税人です。当時の社会ではパリサイ人はとっても尊敬されたものです。まあ、信心深く正しく誠実に生きていますから、まあ、例えばですね、私たちは聖書となり親しんでますから、パリサイ人というと、まあ、よくイエス様に叱られてますので、まあ、良くないと、まあ、もしかしたらね、そういうふうにパッと考えるかもしれませんが、まあ、決して当時の社会ではそのように評価されてません。とても高く評価されてますね。そしてそのきっとお母様たちはね、子供たちにあんな風に君もなればいいと、こういう風にね、子供に進めるような、まあ良い、まあ基本良い生き方っていうかね、誠実なこうね、真面目な生き方だったんです。でその反面、ここにはもう一人主税人がいますね。まあ、今の社会では主税人というときっと尊敬されるかもしれませんね。公務員ですし、真面目な人でしょうしね。でも当時の主税人は、まあ、今で言えばヤクザのようなものですね。ローマ帝国のために働いてますし、そしてまあ税金を集めます敵国のために、そしてそれは暴力を持って集めることも多くあるし、しばしばそれを不正に、すなわち税金を払うべき数字より高くですね、見積もって、まあ、頂戴したり、人を、まあ、暴力で脅したり、そんな連中ですから。ですから主税人はもうとてもとても嫌われてましたね。そして見下されてます。まあ、そういう意味では決して子供が主税人になるとは誰も願ってません、ユダヤの社会ではね。まあ、そのような2人ですね。でもそういうのは関係ありませんということです、ね、すなわちパリサイ人だとしても、尊敬された人でも、あるいは本当にとんでもないね、本当にみんなが見てああ困るなというような人でも関係ないということですね。まあ、そのような意味では1人は良い人で、1人は悪い人ですね。一言で言うならば、すなわちこのパリサイ人はユダヤ社会ではとても尊敬された真面目な良い人ですね。彼は聖書をきっとよく学んだり読んだり、またここの祈りの中にもあるように、彼はさまざまな神様の掟を大事に守っていますね。まあ、そのような意味ではこの道徳的には立派なものですね。で、主税人というと、まあ、彼の言葉でもありますが、自分はこう罪人であると言ってますね。とってもこう尊敬されていない、まあ、さっき説明したように主税人は比較的、まあ、例えば非国民、ね、自分の国を裏切ったもの、例えば自己中心で、あるいはお金目当てで、まあ、人を脅したり、ひどいこうものですね。まあ、周りのものに嫌われてました。まあ、そのように一人は良い人、悪い人と、こういうふうにねありますね。あえてイエス様がこう言ってますよね。そしてこの中身を見ますと、まあ、祈りもあります。それぞれ祈ってますね。一人は長、まあ、それなりに長く祈ってますし、もう一人は非常に短い祈りですね。そしてこのパリサイ人の祈りというのは、まあ、神様に感謝してますが、まあ、感謝している内容というのはいまいちですけどね。俺がこんな立派でありがとうってこう言ってるようなもんですけど、まあ、でも一応神様に感謝してますね。でそしてそのようなものですが、でもこのパリサイ人じゃなくて、この主税人の祈りというのは非常にこうシンプルで、まあ、言葉がまとまってないと言っ だからそうかもしれませんね。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。本当に自分のこう罪を認めて祈ってますね。だから、まあ、祈りの長さとか、とってもね、まあ、特にあの教会に最初来る頃は、私は祈ることはできませんね、あの上手に祈れませんとかね、神様に話すのはちょっとできませんとかいうような感じで、まあ、何か祈りっていうのはかしこまったこう何か特別な用語でないと神様に届かないかのようにね思いがちです。バリサイ人はそのような祈りをしてますね。かしこまった、まあ、内容はちょっといまいちですけど、言葉遣いとしてはまあ立派ですよね。でこの主税人はまあ普通でいうこう祈りでは貧弱ですよね。さあでもそういうのは関係ありませんということですね。じゃあ何が神の国に入ることを決定づけるのかということですね。まあイエス様はそもそもこのお話をしたのは、まあ、9節にあるように自分を義人と自認し他の人を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された、まあ、目的はそうですね。そして結論もありますね。14節、まあ、こういう話をしたイエス様が結論をしてますね。あなた方に言いますが、この人が主税人ですね、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと、まあ、いうことですが、まあ、だから義人とされたということは、まあ後で15節から見ていきますが、まあ、神の国に入るわけですね。さあでもじゃあ何がこう決定づけるのかということですね。まずはこの2人の違いを考えますと、1人は謙遜で、もう1人は傲慢ですね。結局1人は自分の罪を認め、救いの必要を覚え、神様の憐れみ助けを求めます。もう1人パリサイ人は、自分はこのままで十分なんだと、まあ、考えているわけですね。義人だと自認してますね。特に誰かの救いはいりませんということですよね。でも聖書の中を見ますと、この傲慢というのが最もある意味ひどい罪です。神様がそれを忌み嫌うとおっしゃってますね。傲慢はきっとどの罪よりも私たちを神様から遠ざけさせます。すなわちこのイエス様を救い主として信じるためには、謙遜っていうのが、すなわち自分の罪を謙遜に認めるっていうのが、まあ、条件ですよね。このままでは良くない、このままでは良くないし、自分の力ではどうにもならないから、救ってください、憐れんでください、助けてくださいという、こういう祈りですよね。で、まあ、ですから一人は謙遜で、もう一人は傲慢、まあ、これが肝心ですよね。一人は罪人で、もう一人はそうでもなかった、まあ、厳密に言うと聖書を見ますと、全ての人は罪人ですから、何もこのパリサイ人は罪人ではないわけではないんだけど、まあ、問題はパリサイ人は自分のことを義人だと自認してるわけですね。そのように思い込んでるわけですね。俺なんか罪人じゃないんだと。こういうパリサイ、主税人はそうだけど、その主税人のようなものじゃないことを感謝しますね。僕は罪人ではないからありがとうねって、こういうような祈りですよね。まあとんでもないわけですが、だから結局それぞれは罪人なのに、一人は自分が罪人であることを認めているけれども、もう一人は それを認めないわけですね。まあ、そのような意味では13節では主税人はどう祈ったかというと、神様こんな罪人の私を憐れんでくださいと言ってですね祈ってます。体の姿勢を見てもね、目を天に上げることなく胸を叩きながら、ね、本当にこう、まあ、感動というかその、感情ですね、感情的でこう自分のこう状況のこうひどさをこう覚えながら悩みながらね、神様の憐れみを願うわけですね。かといったらこのパリサイ人はもっぱら自分の良い点を挙げて神様にまあ感謝してると言ってますけどね、まあこんな風に僕はできてるから嬉しいよねっていうような祈りですけどね。だから自分のこのね、義をまあ自分の罪については考えず、ただ自分はこのままでいいんだと考えているわけですね。まあそういう違い、これは大事ですよね。謙遜であるか高慢であるか、罪人であるか罪人ではない、まあ罪人だけどそれを認めないようなね、こういうことですよね。一人は悔い改め、もう一人は悔い改めなかった。まあ当然自分は罪人ではない、このままでいいんだと思えば悔い改めもないわけですよね。もちろんありません。でもこの一人は悔い改めましたね。悔い改めっていうのは、まあ、方向転換という意味ですね。今まではこの神様に逆らって生きていた、まあ、この主税人ですね。でも気づかされました、これでは良くない。そして、自分の罪を覚えて、悔い改めます。すなわち今までは神様に背を向け逆らって生きていたのがこれじゃダメだと、 なので神様に顔を向けて、憐れんでください、助けてください、救ってくださいって、こういう祈りですよね。このように祈りましたが、まあもう一人はね、さっきから言ってるようにこのままでいいんだと考えてますから悔い改めることもありませんね。まあ、本当は高慢ですから神様に逆らって背を向けて歩んでますが気づいてないんですね。気づかないわけです。だからそのままですね、気づかず神様に逆らったまま悔い改めることもなく向かってますね。神様の憐れみや助けや救いはいりませんと考えるわけですね。これも大きな違いですよね。神の国に入るには肝心な違いですよね。そして続けていきますと、一人は許しを求め、一人は求めてない。まあ、ずっとこうある意味同じことを繰り返しですが、罪というのは神様に対するものですよね。まあ、しばしば私たちは罪というのは単に人に対するものと考えがちですが、でもそれはもちろんそういう場合もありますが、いずれにしろ人に対する罪は同時に絶えず神様に対する罪です。私たちは他人に対して罪を犯すときに、その他人は神様によって作られたゆえに、神様に愛されているゆえに、神様の形にかたどって作られたゆえに、その罪は神様に対する罪でもありますね。だからそういう罪は全て神様に対する罪です。たとえ他人に対する罪であったとしても、その全ては神様に対する罪です。だからこそ神様の許しがなければ許されないんです。だから、まあ、極端な言い方ですが、ね、まあ、例えば、ね、いつも米山兄弟の名前出すんだけど、米山兄弟に僕はとってもひどいことをした、でごめんなさい、許してくださいとこう言って、まあ、許していただいた、それはまあそこまではいいとして、でもそれは神様には許しを求めないとしたら、それで本当は片付いてないわけですよね。すなわちそれは米山兄弟との仲直りができたとしても、 神様と私の間には解決ができていないわけですね。罪はすべて神様に対するものですから、まあ、この主税人はそのような意味では神様の前において神様の憐れみを求めていますね。憐れんでください、ね、罪人の私を憐れんでください、ね、本当に、まあ、憐れみというのは、まあ、本来ですね、罪は裁かれます。憐れみというのは、裁かないで救ってくださいというね、助けてくださいというね、こういう恵んでくださいというこういう祈りですよね。まあもう一人は、さっきから言ってるようにそういう必要を覚えてません、ね、このままで自分は十分だと考えてますからね。一人は義とされ、もう一人は義とされないまま、宮から帰ってきます、ね、それがイエス様の結論ですよね。14節ではあなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました、まあ、ここまではみんながもしかしたら納得できるかもしれない。あ、そうだよね、まあ、こういう悪い人でも神様は許してくれますよねと、まあ、ユダヤ人もそういう考えをある程度持ってますからね。でも次にイエス様が言うのはみんなびっくりしたと思います。パリサイ人ではありません。え、何、あんないろんな良いことをしているのは義とされてないのかというふうな、こうびっくり仰天ですよね。でもイエス様の救いは私たちの良い行いの積み重ねではないんです。というのは罪深いから、良い行いをいくら積んでもそれは罪を消すものじゃないんですね。イエス様の救いが必要ですね。だからこの義と認められたのは、まあ、一人ですね。もう一人はそうじゃない、まあ、このパリサイ人は自分はさまざまな良い行いをすることによって義と認められるように考えています。だから、まあ、結局だから、ここに挙げているように11節ね、こう祈ってますが、神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝しますね、まあ、こういういろんな悪いものが、まあ、10回やいろんな掟の中にありますが、そういうふうなものをしていない、ね、ということですよね。まあ、だからそこで自分は大丈夫なんだと。でしかも12節では週2度断食し、自分の受け取るすべて受け盛るものは皆その10分の1を捧げてます、捧げております。だから、まあ、悪いことはしていないし良いこともしているから、これで大丈夫ですと、まあ、考えているわけですよね。まあ、その掟による、まあ、神様の掟を守ることによって考えてますね、まあ、ローマ書の3章の20節をちょっと見たいと思いますが、ローマの3章の20節ですね。でここには、まあ、ずっと10節からですね、義人はいない、一人もいないとか続いて、こう罪の、人類の私たちの罪の深さについて、重さについて書いてますが、この20節には、なぜなら律法を行うことによって誰一人神の前に義と認められないからです、律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。だから、まあ、よくですね、キリスト教を誤解しますよね、誤解されますよね。キリスト教っていうのは、まあ、良い人たちの集まり、いろんなこうね、神様の取り決めを一生懸命守って、それで、まあ、天国に行けることを望んでいる人たちの集まり。でもここにあるように、この掟の目的は違います。掟の目的は私たちを義とするためではないんです。掟の目的は罪の認識です。すなわち、ああ、私はあのパリサイ人のように自分はこれで OK だと思ってたけど、掟をよくよく見たら、 それは違う、やっぱり罪深いんだなというね、こういう認識を与えるためです、ね、だから掟は私たちは、あ、じゃあもうとにかく頑張って頑張ってこれを守れば天国に行けるんだよなっていう話じゃなくて、神様の掟は私たちに罪を意識させる、認識させる、まあこれじゃダメなんだっていうことを分からせるためのものですね。だから、このようにパリサイ人は勘違いしてますし、今日多くのものはパリサイ人と同じように勘違いしてますね。いいことをすれば天国に行けるだろうなと思ってます。でもイエス様がここで言ってるようにこの主税人は義とされて家に戻ったけど、パリサイ人は違う、ね、だからこのような違いがありますね。結局一人は神の国に入ることができて、もう一人は神の国に入ることはできないわけです。結局義とされたということは神様との交わりが可能になるということです。義とされたということは神の義なる御国に入ることが可能なんです。で、義とされないまま神の国には入れないということですね。ですからこのパリサイ人はこのままでは滅びます、裁かれます、地獄ですね。そしてこの主税人はこのようにイエス様の御前に自分の罪を認め、神様の御前に認め、そしてこの憐れみを願い、罪の許しを願ったので義とされて、だから天国に入ることができるんですね。テトスの3章をちょっと見たいと思いますが、テトスの3章の3節からですね。421ページですね。3章の3節ですね。3節から7節までですね。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人の愛とが現れた時、神は私たちが行った義の技によってではなく、気づきましたか？神は私たちの行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命を望みによって相続人となるためです。私たちの義によらず、義によってではなく、まあ、ご自分の憐れみによってですね、イエス様の御救いの御業によって私たちを義とし、そしてこの永遠の命を賜ってくださったんですね、与えてくださったんですね。ですから、まあ、この神の国に入るというのは義と認められなければ、すなわち罪許され、義とされなければ天国に入ることはできません。そしてその道は唯一イエス様を救い主として信じることにのみありますね。神様のお許しを願う、そしてイエス様を通して許していただくということです。さあ、その続きをですね、ちょっと話は違うけれども、続きを見ますと15節から17節ですね。イエスに触っていただこうとして、人々が その幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた、子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れる者ではなければ、決してそこに入ることはできません。だからここでは神の国に入る条件というのは、まあ、ちょっと表現が違いますが、幼子のようにならないと神の国を受け入れ、神の国をに入れないというね、そういうふうなことです。で、神の国を幼子のように受け入れるというね、まあ、このところにありますが、は何かというとですね、まあ、そういうようにこうありがたく頂戴するですね、神の国をありがたく思う。神の国っていうのは何ですかね、まあ、時々天国っていうのを皆さん誤解してると思いますね。地上ではいろいろ大変だし、まあ、天国に行くと楽になるよなっていう、こんな風に考えて、単に、まあ、そういうのを単にそれを考えるわけですね。いろんな今の問題はなくなっていいよねっていう。でも天の御国は基本はそうじゃないんです。まあもちろんそうなんですよ。でもそれが基本じゃないんです。基本は神様が支配するということです。まあ神様が全てを支配するから良くなることは変わりないんです。でも基本は神様の支配のもとですね。で、まあそのようにこの神様の支配を歓迎する、喜ぶ、それを受け入れるというね、ことです。だから神様の国を受け入れるっていうことは、ありがたく神様が私を支配してくださいというようなことですよね。まあ、このキリストを主とする神様をの主権を覚えて、その喜んでそれに従うというね、いうことです。結局罪の基本というのはその逆ですよね。神様の主権を認めない、アダムとエバの罪はそうですよね。神様はこの実を取って食べてはならないと言って、それは自分で決めますと言ってですね、神様の主権を無視して、神様のね言うことを無視して行ったことですよね。だから罪は基本神様の主権を認めません。私の人生は自分の思うように生きるというようなこう心の持ち方ですよね。なのでクリスチャンは当然ですよね、当然ですが、神様の主権を、神様が主であること、王であることをいつも思い従おうとするわけですよね。で、結局そのイエス様を救い主として信じることによって罪許されるわけですが、まあ、ここではこの幼子のようにとありますよね。それってどういう意味でしょうかね。この神の国を幼子のように受け入れるっていうね、わけですが、それは例えばこういう考えを持っている人がいるんですね。幼子のようにっていうのは、まあ、幼子は罪がないからそういうことなんだっていう。でもそうなんですかね。幼子って罪はないもんですかね。子育てに励むママとかパパは少し考えたらそれは違うっていうのはすぐ分かりますよね。幼子も罪深いです。親に逆らおうとしますね。これはいけませんと言ったら絶対にそれをしようと思うわけです。あるいはします ね、まあ、そういうもんですよ。まあ私たちもそうなんですけどね。だから特に幼子だけ悪いっていうんじゃないんですけどね。 私たちみんな罪深いんですね、幼子も含めて。じゃあイエス様が言う幼子は何なんですかね。きっと僕はこう思うんですが、幼子というのはそのように親に逆らう心は持ってはいますが、でも基本姿勢というのは親を信頼しますよね。だから例えばどうでしょうかね、幼い子供は、明日の食事はどうしようかなっていうふうに、まあ、まず悩みませんよね。親が出してくれるもんと考えて安心しきってますよね。すなわち親の、愛を覚えて、親の備えを覚えて、そしてそのね、信頼、すっかりこうね、すっかり信頼してるわけですよね。頼りきってるわけですよ。でそのような姿勢を言っているように思うんですね。すなわち信仰っていうか信頼ね、本当にすっかり神様の救いを疑うことなく素直に信じきるようなね、そういうような姿勢ですね。まあ、ですから私たちイエス様を信じる者もそうあるべきですよね。結局すっかりそのね、信頼するわけですよ、ね、こういうね、ちょっと高いとこから飛び降りてっていうと、まあまあ割と素直に飛び降りてね、親が捕まえてくれるだろうと、まあこう信じきってね、いますよね。そのように私たちもですね、神様に対して信じるということですね、信頼する、幼子のように神の国を受け入れるっていうことは、結局神様が本当に私たちを救ってくださると約束しているのを守ってくださる方なんだっていうね、素直な、すっかり信じきるような、そんな心ですね。さあですから神の国に入るにはっていうことを今日考えてますね。とても大事な質問だろうと思います。まあ、イエス様の時代にもいろんな意見がありました。今日もそうですね。でもイエス様はそれについて何と言っているのかを今日見ましたね。イエス様は何とおっしゃってますか。私たちは真面目に、そして生きていれば、良い生活を、ね、基本社会の中で、あの人は立派だなと、まあ、評価されるようなこう生活をすれば、それで天国に行けるんですか。イエス様はでもそう言ってませんよね。そうじゃないんです。その人は、パリサイ人は義と見なされなかったと言ってますよね。で、主税人はというと、この悪い生き方を推薦していませんよ。もちろん悔い改めを推薦しています、イエス様はね。それは自分の罪をごまかさないで素直に認めて許しを求めることをイエス様が私たちに勧めてますし、そこがこの天国に、神の国に入るこの秘訣ですよということですね。だからこのパリサイ人、主税人はですね、謙遜に自分の罪をごまかさないで認めて、そして憐れみを求め、神様に求めたので、そのような意味で義とされて、そして天国に入ることができたんですね。決して天国はただ頑張って良い真面目な生活をすれば入れるようなものじゃないんですよね。まあ、内世このパリサイ人も、まあ、一般社会から見た評価では高く評価されたとしても、神様の御前においては傲慢で罪を持っているものなので、ですからそれを認める必要があります。兄弟姉妹、私たちはすでにイエス様を信じ、自分の罪を認めて許しを願ったものですが、でも今日はこの幼子のようにということも見ましたね。 イエス様を信じる時の私たちの基本姿勢は幼子のように、すなわちあれこれ自分で頑張るからというのではなくて、すっかり素直に神様の御約束を信じる、こういう姿勢ですが、その後の、まあ、だからそのようにして救いの道が、救いの歩みが始まるんだけど、まあそれは義認と言いますよね、難しい表現だけど、義と認められるという、今日の話もそうでしたよね。このパリサイ主税人が義と認められたとね、義認ですよね。でそこから始まりますよね、イエス様を本当に救い主として子供のように素直に信じるところから始まりますが、でも救いっていうのは義認で終わりますか？救いは義認から始まりますが、成果というのもありますよね。すなわちそれは実生活が変えられていくっていうことですよね。キリストに似るということですね。それが今の私たちの課題ですよね。だからそのような意味では、子供のように、すなわちすっかり神様に頼りながら、この義人じゃなくて、ごめんなさい、成果ですね、成果を取り組む中で、すっかり神様、自分の弱さを覚えながら、自分ではこれはできないということを覚えながら、助けを求めながら、ね、私たちは子供のようにというふうなことも大事じゃないでしょうかね。信仰から始まるんだけど、それは信仰によって続くわけですね。イエス様を信じた時に信仰によって始まったけど、今では僕はただただとにかく頑張ってる、そしてこれで神様に喜ばれるんだっていうことではないんですね。取り組みますが、神様の御助けをいただきながら取り組むわけですね。神の国に入るには、ね、どうすればいいんですか。まあ、もちろんまずイエス様を救い主として信じるわけですね。そして本当にその良い行いによるのではなくて、まあ、本当に自分の罪を素直に覚える、そして信じる、まあ、私たちは残念ながら今の世の中も当時と同じで、大体の人はパリサイ人的な考えを持っています。あ、とにかく頑張って良い生き方をすれば、まあ、なんとかなるよねというふうに考えています。違います。私たちもそのことを覚えながら、周りの友人知人の方々にね、この尊い福音をお伝えする義務もありますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、お言葉を通して天国に入るにはということを見ました。決して一般的に思われるようなことではなくて、イエス様がおっしゃるように、おっしゃるには、本当は私たちは自分の罪を謙遜に認め、悔い改め、そしてその神様の憐れみ、許しを求めるところに、その救いがあり、天国に入る、義とされ天国に入ることができるということです。しばしば高慢の罪が邪魔になります。どうか私たちも、どうかこの福音をお伝えしながら、多くの方々が幼子のように謙遜に自分の弱さを覚えて、主イエス様を信じることのできますように導いてください。またすでにイエス様を信じる私たちが、日頃幼子のように主に頼りつつ、自分の罪を謙遜に認めながら主と共に歩みますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。